のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も山梨会心のラザウォークの駐車場をお届けしております。お相手は東横名人と今日もこの方です。
こんばんは、坂本です。
いや、ラザウォークがいろいろイベントをプッシュプッシュしてるなと思ったら、はい、ラザウォークは今年で10周年みたいですね。でき
て10周年です。10周年、
うん、だから僕らが多分来だした頃って3年目とか4年目ぐらいなんでしょうね、
うん、だからこのラザウォークの歴史の10分の4ぐらいは、
うんうん、我々が関与してると。
はい、
まあ、何もしてないけど、
まあ、でもまだ綺麗ですよね。
綺麗綺麗、
ラザウォークって、
劣化してないですよ。
トイレが綺麗なんですよ、うん、ラザウォークってすごくね。そこは僕はいいなと。
この山梨会界隈の人の民度の高さが伺い知れますよね。
うん、うん、だからすごくあの、まあ、使い方も綺麗ですし、トイレ自体もあの常に清潔にされてるんで、
うん、
あのまあ申し訳ないんですけども、結構あのトイレ行きたい時に、
うん、
もうちょっとでラザウォークやって思う時があります。
ああ、キリから我慢してラザウォークまで。
もちろん途中のコンビニとかで買い物して、そのついでにできなくもないんですよ、うん、でもやっぱりラザウォークでした方が気持ちがいいじゃないですか、
うん、
だからそこはもうラザウォークまで我慢しようかなって思うぐらい
綺麗な
綺麗な、
まあ、そこまでね、カビな、
うん、
ね、なんかキラキラしてる
感じではないんです。
ないけども、うん、誠実なトイレですよね。誠実なトイレ。なんて言ったらいいんだろう。そんなに装飾もされてないし、
貧
乏臭くもないし。
あといって今風なのデザイン的に敗北してる、どっちが男子トイレか分からへんみたいなこともない。
ないし、
うん、
なかなかね、このいい、絶妙のバランスのトイレですよね。
まあ、ただ、あの、さっき言ったトイレは、うん、男子から出た時に、出口に行こうとして女子トイレに入ってしまう。
よくありますよね。
そう、右か左かをちょっと悩む時があるんで、あそこ出口っていう看板を一つつけといていただければもう完璧やと思います。
まあね。
はい。まあ、あの、僕はあの、岡山のあの、レイクウォークもよく行くんですけど、
はいはい。
あの、綺麗ですよ、やっぱり。あの、もちろん新しいのもあるんですけど、うん、すごくあの、トイレを中心に作ってるっていうぐらい。
そんなに？
うん。
レイクウォークっていうのは、うん、イオンなんですか、やっぱり。
いや、あれ、一緒です。
やっぱりアピタ系。
そう、アピタ系です。
ユニーが。
そう。こっちがラザウォーク。で向こうがあの諏訪湖の横にあるんで、
レイクウォーク。ラサって何なの？
昔大阪にラサってあったよね。
え、何？
スケートリンクみたいなやつが淀川の近くに。
南港とかその。
いや、そう、あの北港の近くにあったんですよ。
あ、
それはなんかあの最終的にはゴルフ場だけになって結局潰れて高台になったんですけど。ラザってそもそも何なのかな？
ラザ。
それこそ多分ラザウォークのどこに書いてあると思うんですけど、
ラザ東京っていうの出てきて、どうもこれ風俗っぽいですけどね、
うん、それ風俗でしょ。
ラザなんなんでしょうね。
調べてもわからないんですか。
うん、人の名前とかそんな感じですよね。
あ、
ラザニアのラザ。
いや違うでしょ。まあでもあの結構長野では有名なドライブインで SS 食堂ってあるんですよ。
はあ、はあ、
なんか最初さパッと見た時になんかナチスが関係してるのかなと思いましたけど、
ゲシュタポっていうか親衛
隊みたいな、そういう感じかなと思ったけど、
うん、
なんかよくよく聞いたらなんかあの創業者のおじいちゃんかなんかの名前が佐藤俊かなんかで、それで SS っていう名前だったんで、なんかラザウォークもまあそんなにあの難しいあれではないと思う。
意味はないのかな。
意味はあるでしょ
う、まあ、レイクウォーク、ラザウォーク、
うんうん、だからそのレイクウォークは分かりやすいですよね。湖の隣にあるんですから。レイクウォーク、ラザウォーク、他に何かあるのかな。
マリンウォークとか。
ああ、なんかありそう、ありそう。
うん、ポートウォーク、マリーナウォークとかね。
うん、てかこれだけ調べてラザウォークの意味が分かれへん、すごいな。普通このネットの時代やったら分かんじゃないの。
いや、分かんないですね、調べ方が悪いのか。
まあもちろん調べ方、お前ら全くあの検索能力低いなって言われたそれまでなんですけど、ラザウォークのあのあれもあんまり読んだことないですけど、これもやっぱり甲府の市街地への影響を危惧した山梨県からの要請により2割減に 店舗面積を縮小された。
おー。
もともと、もっとでかい予定やったんですよ。
うん。
名称の由来は、ラララのラ。
いやすね。
うん。地元旧双葉町の町家、アザレアのザ。
はぁ、あ。
で、ラザフォーク。
はぁ、あ。コンセプトはあなたの暮らしと夢をちょっとお手伝いであり、キーワードはラザウォークでラララ生活。そのことどこも書いてないって。
初めて知った、そんなキーワードがあるんですね、ここに、うん。ラララ生活。ラザウォーク。
なるほどね。
それに比べたら、レイクウォークの付け方、安直すぎませんか？
確かに。
湖の近くやから、レイクでんじゃん。レイクみたいな。
なるほどね。
確かこれ、甲府の方にイオンもできたんですよね、うんうん。あっちも確かそういう理由で、店舗面積を小さくされたんですよ。どんだけ甲府の市街地の商店街力強いねんっていう
危惧してって言ってもそんなこれ2割もうちょっと大きいはずやったんですか
本当はね
あと2割分
うんあと2割分駐車場が狭くなってたんですよきっと
ってことなんでしょうね
うん
まあ全然いいと思うけど
これも全然いいと思いますけどね
うん
うんまあ最近でもそういう多いですよショッピングモールで地元のあのあれを気にして、うん、店舗面積を狭めるっていうのが、それみんな作るんやったら千葉みたいにアホみたいにデカいの作りたいですよ。
うん。
でもね、やっぱそういうのを、一人勝ちになっちゃうからっていう。
でもそんなん言っても注意ないのにね、商店街とか。
もうないですよ。
もうそんなん焼け石水やから別に気にせんでもいいじゃんって思うんだけど。
うん、確かに。
やっぱあるんですね、いろいろね。
ね、これが江戸時代だったらね、このラザーウォークを天守閣として、また周りに門前町ができて、みたいな。
そうすればいいんですよね、本当は。
本当はね。
うん。うん、そうすれば共存共栄。
そう。
できるかもしれないね。
昔って、例えばみんな呼ぶじゃないですか。信長でも秀吉でも、うん、ここのお城作ったから商売にみんな怖い、みたいな。あの時ってただなのかな、土地とかは。
まあ与えてたんじゃないですか。
うん。だってみんな来ますもんね。
うん。
一緒に。
ただじゃないと多分。
来れないですよね。
来れないですよね、別に。
そう考えると、いい時代ですよね。
その当時の方。
その当時、町作りやすいですよね。
うん。
みんな来いって言うと集まってくるんですから。
まあ、大地主様がいて、
うん、
でもまあ、権力者の宗作さん住んで、
うんうんうん、
お前ここを取り上げな。
うん。
って言われたら、あ、はい。
はい、っていう。
あ、じゃあ、ちょっとお前を国外でちょっとここの土地やるから。
うん。
行ったもん勝ちみたいなとこあるじゃないですか。
まあ、あの当時
領土って。
戦国時代ですから行ったもん勝ちですもんね。
なんかお前この土地は、はい、お前安堵。
うん。
え何それって。
お前は関東平野やなって言われたら関東平野行くしかないですからね。
だって登記簿もなんもないわけじゃないですか。
うん、ない。
ここからここまでお前な、
うん、
あこの川までな、
うん、
いい時代ですよね
いい時代ですよ今細かいもんなんかもう杭のこっちがどうやとかブロック塀のこっちがこうやとかでなんか殺人事件に発展したりするわけでしょまあそう考えるもうねだからもうイギリスみたいにこれ全部女王陛下の持ち物みたいな方がいいのかもね
うん、
うん、やっぱり先祖代々言うたって別に1億年前からずっと住んでるわけでもないし
まあね
うん
今自分の住んでるところもどういう経緯でこうなってんのかって考えると最初雑木林でしたみたいなのとかってやることあるわけじゃないですか、
まあ、まあ大阪なんて半分は雑木林で半分は沼地みたいなもんですから
うん、
うん、まあ東京もそうかな東京もほとんど沼地を家康様が開墾されて使えるように土壌改良したっていう話ですから、まあ、
それ以前のね陶器とかわからないわけですからね、うん、誰が持ってたのかって、
うん、まあ先祖代々の年よだってんな大した年代でもないですけどね
うん
ということで今日はこの
10周年のラザウォークから、
僕らももうねサーカスも来てるし10周年だし
まあ景気よく行きたいんですけど、
うん、
まあそんなに景気のいい話もなく
まあまあ景気のいい話はそんなにないですね。
うん。まあ結局メールは2通ほどいただいてるんで、
はい、
メールを読んでいきたいなと思います。はい 差出人ダル田中さんからいただきました。
なんかすごいメジャーリーグで活躍しそうな名前ですね、うん。
職場の雰囲気は明るくすべきか暗くすべきかっていうテーマでいただいております。ありがとうございます。いつも楽しいラジオ本当にありがとうございます。ノギツアールを聞くことが私の大きな趣味の一つになっています。私事で恐縮なのですが、私の会社は課長イコールニアリーイコール絶対君主といった状態です、状況です。そのため課長によって、職場の雰囲気の全てが決まります。なお課にはだいたい50名から70人ぐらいの部下がいます。そして当社の課長の考えはだいたい2つに対別されます。みんなで楽しく頑張ろうね。はと、仕事は厳しいもの、雑談死後なんてものは業務への悪影響しかない。はに分かれます。どちらの課長も様々な経験を得た上で完全に自分の中での、その考えに行き着いたという強固なロジックがあります。前者のみんなで頑張ろうね派は楽しい挨拶の声が広がる職場になり、後者は課長及び上席からの叱責の声がフロアに響き渡ります。トヨコ名人さん、坂本さんはどちらから、どちらを実践されていますか。どちらがあるべき姿だと思いますか。お期待のご意見ご教授ください。山梨からのラジオこれからも楽しみにしていますということで、ダル田中さんからおメールをいただきました、
うん、
ありがとうございます。カーで50人から70人って、うん、多分これ工場系かな。
まあね、
カーで50人から70人って相当ですよ。
まあある意味チームってやつでしょ、
うん、
あのいろんな工場、今時の工場でいうところの、
まあね、
うん、まあでかいですね。
でかいですね、
うん、
まあさすがに役所の課長の規模ってもっと大きいとは思うけど、
うんうん、
あとパナソニックとかね、
うん、
もっとでかいのか、
うん、
まあでも50人から70人の課でそこまで統制をね取るのってすごく難しいことだと思っていて、厳しく指揮しようはあるのかな、50人から70人って、
まあ、僕は今の立場ではその50人も70人もいるわけじゃないんで、
うん、
人数的に言えばせいぜい20人ぐらいなんですよ、
うん、
だからどっちもできるぐらいの人数ですね。
厳しくも楽しくもできる、
そう両方できる、
うんうん、
大体まあうちの会社の場合どこの部署行ってもそれぐらいの人数なんで、
うん、
最初のやつがだからガラッと変わります。その課長クラスの人が
変わる
たんびに、前の職場はその課長のその考えが、
うん、
いやそういう雑談もコミュニケーションに必要だよねタイプの人だったんです。
今は違うと。
いや今はもう全くその全然どっちでもない。
どっちでもない。
どっちでもない。感じ？で、その前は雑談みたいな。
雑談それうまいのかって。
そう。
食べれるのかみたいな。
それは無駄じゃないのかって。どっちかというと、もちろん仕事に必要な会話はしないといけないけども、30秒以内みたいな。そのタイム制御を設けるタイプの人、
うん
うん、まあ、実際に測るわけじゃないですけどね。
いやー無理だな、
何分も必要か。
まあね、雑談っていうかね、
うん、
自分でもそうだけど多分ダメだなと思うんですけど、
うん、
愚痴言いますよねみんなで
、うん、
うわーこんな仕事来てしまったよ、どうするとか
言いますね。
もうみんなで断ろうかとか、
そう差し上げますって言ってみんなで回したりとかね、しますね。
どうしようこれってやだってとか、
だからまあその部署的にこの長野に来てから俺4つぐらい回されてるんですよ。1年に1回回ってる
計算になるんです
かね。計算なんですよね。とりあえずなんか全部を経験させようと思ってんのか、
うん、
逆に全部からその呼ばれてるのか分かんないですよ、うん、もちろんその逆にどこに行っても嫌われてるのかも分かんないしね。
まあ逆にね難しいですよね、うん、あれね、うん、どこも拾ってくれない人っていうのもいるし、そうそうい
るしね、
そう、もう嫌われすぎてどこも拾ってくれないっていうのもやっぱあるんですよ、
ね、ぐるぐる回る人もいますし、まあ、自分はどのタイプか分かんないですけど、まあ、いろんなことを経験してきて思うのは人によるとしか言いようがない
どっちがだから規模感でですよね。だから、
うん、ただ70人になると
そんなにはガバナンス効かないですよね。
もう効かないですね。それで例えば厳しくいこうと思うと
すっごい超パワハラですよ。
うん、もうパワハラの域までいかないとたなかなか
暴れれないですよね。
締めることもできないでしょ。
今映画でね、うん、7つの会議ってまた池井戸潤のやつをやってるんですけど、うん、川照之がまたやってるんですよ、うん、半沢直樹ばりに嫌な営業部長みたいな、
うん、得意やなそういうの。
どうして僕は行かないんだって言ってミッチーがすごい詰められて、
うん、
ゲロ吐きたりするんですね、
うん、
精神的に
追い詰められてね。
でそれに対して片岡愛之助は優秀な感じで、
うん、
オラオラ系でやっちゃうんですよ、
うん
うん、でもやっぱりそんなんて映画だけドラマだけの話じゃないですか。そんなんいるっていますよ。
オラオラ系ではないけど、うん、もっとこの陰湿にそういう系の人はいますけどね。
陰湿に
陰湿な感じの
何々君に言っておいてよそれはいけないってみたいな。
まあまあそこまでじゃないけど、もうとにかく顔出すたんびにまずは否定からスタートみたいな。
ああそんな人います。
もういるいるいる。でも今結構顔出されてなんかここ違うじゃんそれだけ言って帰るみたいな。
あ仕事してますねなかなか。
だからまあある意味仕事できる人といえば仕事できる人ですけど、
うん、
じゃあ好かれてるかっていうと好かれてはないですよね、
うん、
で好かれてないんでその人が何かをするときになかなか仕事が前に進まない。
あ嫌われてるからね、
うん、
あ
で最終的にじゃあその人の、まあ、仕事はおそらく本来はできるんでしょうけど、
うん、
できないっていう評価にな
っちゃう。
なっちゃう。
やっぱりでもやっぱりそこそこは、
うん
難しいですね。だから課長止まりなのか部長止まりなのかとかっていうところで、
うん、
まあね嫌な教頭先生タイプは課長止まりだみたいなとかね、
うん、ただまあ今同じようにみんなと同じような立場なのに、うん、課長候補的なところになったりするじゃないですか、
うん、
その途端にその戦々恐々タイプになる人もいますよね。昨日まで一緒に食べてたのに。
いますね。なんか急に立場が人を作るんじゃないけど、うん、変えなくてもいいはずなのに、
うん、
急に日和りやがったなこいつみたいな。
まあ多分もちろん上からもね、うん、お前はこれからマネージメントの立場になるんだからみたいなことを言われたと思うんですけど、うん、でそれで結局まあ本人にも聞くといやこれからちょっと一線引くことにしました。まあそうか。
そっちの世界行っちゃうんだ。
まあまあそれはそれで全然それも正しいと思うし仕方ないよねと思うんですけど、ただ反感を買いますよね。
うん。やっぱりって、
うん。
あんだけ会社の悪口言ってた人が、
そうそう。
急に会社の犬になりやがってみたいな。うん、
まあ極端なこと言ったらそうですよね。でそうなるとまたパフォーマンスが下がるじゃないですか。
その人も下がるし周囲も下がるし、
そう周囲の下がるちゃうじゃないですか。なんだ結局また言われるじゃないですか、うん、上からなんで下がるんだよ
方針変えたからかなってとは言えないよね。
だからほんならまたやっぱり下がると厳しくなるじゃないですか。
うん
無駄話すんなって
な。あんま厳しくしても今いいことないんですよね。反感買うだけだし。
でも他のチームで結構和気あいあいとやってるとかあったんですよ、
うん、
和気あいあいとやりすぎて休み時間終わってもずっと喋ってるみたいな。それはそれでね。
いやでもね、うん、だからメンバーによるじゃないですか。
人によるね。
人によるでしょう。だから幼稚な人が多ければ締め付けるべきだし、
うん
まあ、大人の集団だったら別に全然締め付ける必要もないし、
うん、
そう本当に忙しかったら黙るし、
そう、まあ、人数と人によるとしか言いようがないです、うん、どっちが正しいっていうのは多分ないと思うんですよ。ただお前はどっちやって言われると俺締め付けんの本当無理なんですよ。
うん、
うん、
無理ですね。
ガミガミも言えな。印象としてはすごく怖がられてるのはよく分かってるんですよ。で答えに窮するようなことも言っちゃうんですよ。
追い詰める、
追い詰めるっていうかそれ根拠何なのって言うんですよ。
追い詰めてるじゃないですか追い詰めてるっていうか追い詰め以外の根拠何なのとかそんなん うん、でみたいな。
そういやだからこういうことで多分こうだと思いますって言うから、だからそのこうだと思った根拠は何って言って、いやこうだからって言って、でもそれだと根拠になってないよっていう話をするんですよ、うん、まあ穴だらけですよと、うん、まあ、そういう話をするんで多分怖い印象なんでしょうね。まあ
それはいいことですね。
うん、
牽制にはなるから。
そう、うん、だからあのね、そのいいか悪いか別としておしゃべりしてる人たちの近くに行くと、
うん、
ピタッと止まります。
ああ怖がられてますね
多分ね、多分ね、
うん、
うん、結構止まります。
まあでも僕の場合は自分が一番喋ってるっていうのありますね。
あ、それもありますよ。でも僕はって喋ってますもん、はっきり言って。
ベラベラ喋って、あ、ごめん俺仕事できへんようにしろわ、出ていくわって言って、ちょっとよそで仕事してくるとかね。
そう、だから、もう、多分僕も喋ってると思うんですよ、すっごい。喋ってるんですけど、だから別にあの周りが喋っても気にならないんですよ。あまりに喋ってると、あの、無駄話やめるとは言わないです。ただ聞きます仕事を、
うん
うん、あれどうなったのって会話の腰を折るというか、
まあまあまあそれは何気にね、
うん、何気にそれぐらいですね。だから注意とかはしたことないです、うんうん、だから無理じゃないですかね僕多分。その
いやでもね、うん、あの組織っていうか会社の構造にもよると思うんですよ、その座席のね、うん、
はいはいはい、
で隣のところに迷惑かけてるんじゃないかって思う時あるんですよ、自分とこのチームだけで、
うん、あ、そうそうそう、
なんかの盛り上げでドーってなったりすると、
うんうん、
あ、まあ仲いい仲いい仲いいですからね、仲いいよなって思われる反面、うん、あいつらうるさいよなって言われて、うん、そうそう、でたまにちょっと雑談で他の島に行った時とか自分とこの課のメンバーはって言ったら、うん、俺らいつもあんなうるさかったんやって思って、
うん、
ごめんねいつもうるさくてっていうことは、うん、
あ、でもあの
ある
来ますよ、
うるさいんです
けど、上を通してあそこのチームうるさいですみたいな、
ああ、
うん、特に掃除の時みたいな
まあ、うるさいのはいいけど逆にこの上司が部下を詰めてるのを、うん、聞かされるって辛いじゃないですか。
もうそのあのご飯屋さんに行って怒鳴られてる店員みたいな状態の時あるじゃないですか。
あの五郎ちゃんがヘッドロックするみたいな。いや本当にそうで、あれはねいけないね。それじゃなかったら僕はいいと思う。あの厳しかろうが厳しくなかろうが、
そう、
説教を、
まあ、僕はもうそれ一回自分がやってしまって、
うん、
あの深く反省したんでそれ以来一回もやってないです。
君これどう思ってんの？
いやもうそういうレベルじゃなかったです。
もっと恫喝、
いやもう多分パワハラでしょうね。
パワハラ、
はい、多分
あ
お前それ全然仕事してるうちに入ってへんやろがって
ガラガラ
でもう完璧大阪弁で怒鳴りました。
ああそれはもうダメですね、
うん、でしかも嘘ついてるのもが分かったんで、うん、
嘘つくないオラ
ってそう俺が言ったことを、
うん、
向こうの部署には全く伝えてなくて、ただ単に坂本が仕事しないって言ってますこれではみたいなっていうようなことを 言ってねじ曲げて言ってて、うん、で結局向こうの部長が怒って来て、仕事しないって仕事だろこれがって言うから、いや仕事はやるって言うてんやんけただこの条件は絶対やらないとこれはできないっていう話をしとるんじゃっていうような話をしたんです、
うん、
大阪弁で、
うん、
今度は結局向こうの部長もやっぱりその間の入った人に、
うん、
仕事やるって言ってるじゃん、で俺もやる言うたよなさっきお前に、ただやりたいんやったらこれ持ってこい言うとんじゃっていうようなことをずっと言ってたらめちゃめちゃ広い工場がほんまに向こうのとこでしでその部長と二人でこれまずい
ごめん
ごめん、これはちょっと場所を変えましょうと
大人なね、
俺らは大人なねって二人で言ってるけど周りからしたらただのパワハラおっさんやからねこれ
二人揃ってね、
二人揃って、いやほんで、まあ、もちろんそれは後でね、あの お互いは誤解やからさ、
うん、ごめんごめん
ごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんって、いやもともとあんなやつやねって最初分かってねえって言うなよお前っていうまあまあそれはほんまにあの申し訳なかったなって、いやもう 最初嘘つき呼ばれされたからさで、なんか、もう、ボイコットする的なこと言われて。そんなん一言も言うてへんやん。
いやー、でもね、うん、やっぱり、こう、怒り、な、ネットでもそういう画像出たけど、うん、本当にその怒りを聞いた人、それをどんどん波及してくるっていうのは、
マイナス方向にね。
そう、だからもう、その時も俺、
それは良くないですね、
その帰ってきてから、俺メンバー一人一人全員に謝りに行きましたからね。
うん、ごめん、ごめん、そんなちゃうねん、そんなちゃうねん。
さっきはほんまにすいませんでしたって言って。もう、だってもう、相手の方もね、こんな仕事場で感情的なのだーって感情的に怒ってるんですよ。
怒ってるやろ。
そうそう。
そこで、いやいや、感情的になってるって、って笑ったらよかったのか。
まあまあよかったですけど、お互い感情的に怒ってるから、ね。で、しかも相手が感情的になるって怒ってるから、もう意味分かれへん。
うん、
いや、もうほんまに本当にもうすいません、すいませんって、二人して、回り回ってましたからね。
でもね、よくもあれやな、電話口でブチ切れるっていうのは何回もあるな。
いや、それはだって、今でもありますよ。
いやー、電話口も本当は、う
ん、本当はダメなんですけど。
ダメなんだろうけど、うん、ある意味ちょっとずるい自分がいて、
うん、
周りにアピールしてるっていうのも、
アピールでしょ？
アピールしてるっていうのも、
うん、特に、まあ僕は今の職場で言うと、
うん、
まあ僕の前に電話取った人の、
うん、
に、お前悪くないよっていうアピールで、声を荒げたりすることあります、うん、それはね、それはしますよ。
まあ、あとは、
うん、
部下よりも先に怒るとかね。
ああ、まあね、
先に怒って部下を怒らせないようにしてしまう。向こうを大人な対応させるとか、う
ん、で自分が子供になるみたいな、
わざと子供になるっていうかっていうのはやるな。
で、後で部下に大人あげないって言われたりとかね。
うん、そうじゃないとお前先切れるやろっていう、うん、
いや、でもまあそういう意味でいくとね、多分その、だからマネージメント的なことは向いてないんですよ、僕。
うん。
いや、ほんまにラジオ聞いてる人はお分かりだと思うんですけど、気がついたらここにいたんですよ、俺は。
別に、なりたくて来たわけでもない
し。そう、だから本当にもうこんな就活してる人に聞いたら怒られるんでしょうけど、何の努力もせずに、勝手に
メーカーにね。
メーカーに入って、ってことになってて、勝手になんか正社員になってて、
うん、
で勝手になんかそういう立場になってるっていうパターンじゃないですか、
うん、
で勝手に田舎暮らしをエンジョイしてるっていうパターンなんで、
まあエンジョイしてるかどうか分からないけどね、最近は、
まあ、そう、いや、まあ僕自身は田舎暮らしは全然 OK なんですよ、
うん、
人に勧めないだけで。いや、だからもう社畜って言われても困るし、いろいろ困るんですよね。本当に僕って人の上に立つ、あれじゃないんですよ。
みんなそう言うんですよ。
いやいやいや、本当そうなんです
よ。みんなそう言うんですよ。僕もそう言うんですよ、うん。
そもそもそのため、それがしたくないがために、
フリーでやってたは
ずやのに。ちっちゃいフリーの会社で、社長と二人でカメラいじって遊んでたのに。なんでこうなったかなっていう。いや、だから人の上に立ちたいと思って立ってる人いるじゃないですか。
うん、
まあ、出世だったりなんかわからないですけど、すごいなと思って。
すごいですね。
マネージメントしたいとか、マネージャーとか。
まあ、マネージメントってそもそも何なんだっていうのもすごい定義難しいんですけど。
何なの？
うん、調整役でしょ？調整役で、組織運営を何とかする人なんでしょ？別に管理するとか、トラブルが起きた時に丸く収めるとか、うん、あっちが立てばこっちが立たずっていう時に、うん、なんか答えジャッジ
して大岡越前みたいに、
もう無理やりでもいいけど調整していくっていうのが多分マネージャーなんだろうなとは思いますけどね。
ああ、僕も5時に帰れるチームの仕事の進め方みたいな本読みましたけど、全然無理なんですけど、
うん、無理でしょうね。
全然無理なんですけど、なんかマネージメントの本とか、まあまあこれもね、形からばっかり入ってるけど、マネージメントの本とか進め方とか見てたら、うん、もう5時に帰られへんのはもう全部お前らが悪いんやみたいなこと書いてあるんですけど、
うん、
そうかな。
マネージャーが悪いわけではないと思うよ。うん、仕事の取り方の問題も多分あると思うし。
そうやね、
うん、でもどっかに幸せが来てるわけですからね、多分。自分の顔は良くても、うん、よその顔が何か迷惑を被ってる可能性もあるから。
そうそうそうそう。で、誰に聞いても、
うん、
その今、まあ、僕は物を作ってるわけじゃないんですけど、この今のこの仕事に対してこれだけの仕事では何人いるっていうのを誰も答えてくれないんですよ、
うん。そうですね。
だから要はこれだけの仕事やったらこれだけの人がいます、だからパフォーマンスはこれだけですって、製造業の時ですごい分かりやすいじゃないですか、うん、1日何台作ったらいいとか全部出てくるんで、だからそれトヨタ方式入れてもらって全然構わないですよ、
うん、
でも今の仕事は別に何か作ってるわけでもないですよね、
うん、
なんかこう取引先の話を聞いたりとか、うん、相談を受けたりとか、
まあ、定量化しにくいですからね。
しにくい仕事で、でもいつも仕事が溢れてて毎日みんな9時とか10時になるんですよ、
うん、
まあ、僕も毎日今大体夜9時半ぐらいまで会社にいるんですけど。
そうですね。
で、上の人からは言われるんです。
作業しすぎじゃないの、無駄マネジメントなってなんじゃないんじゃないの、
無駄が多いんじゃないのかって、
うん、
もっとこういろんな無駄を省いたらもっと早く帰れるようになるんじゃないの。いや、そう、あ、でも、まあ、僕の場合はまだ来て半年ぐらいなんで、あ、そうですか、すいません、努力不足でって言うんですけど、周りのそのベテランを見てても同じなんで、これってもしかして、その、すごく無駄を省いた状態でこれなんじゃないの。
でもないと思うんですけどね。だから、業務を捨てることをやらないと、多分無理です。どんどんサービスというか、業務が肥大化しちゃうんで。
う
ん、あれもやらなきゃダメない、これもやらなきゃダメないっていうことになってくるんで、
そうだからもう俺が入る前にすでにその仕事を全部受けちゃってるじゃないですか、
うん、捨てるしかない
です
。
そうだから、これって俺がやらないといけない仕事なんですかって言ったら、そうなってますからみたいな
って疑わないでしょ。
疑わないっていうか、なんかそうらしいんですよね。でもなんかこの内容だけを見ると、他のところがやるべき仕事なんじゃないのかなって。
だからそれをどっか押すけって言うんですよ、多分
ね、
うん、
でも今のその会社全部見るとどこも暇なところはないんですよ。
日本人全体が悪いのかな。そうなると、まあ、余計なサービス過剰にしてるとか、
うん、ある意味ブラックなのかな、そういうのも、まあ、もちろん残業代が出ないわけじゃないので、で別に家に早く帰らないといけない理由もそんなにまだないですからね、いいんですけど、でもやっぱり若い子には早く帰ってほしいじゃないですか、早く帰ってほしいから、まあやっぱりできるだけその集中して仕事はしてほしいし、無駄なくやってほしいんですけど、まあ確かに一つ一つのその動作を見てるともういいんじゃないかなっていうことが結構あるんですよ、
うん、無駄が、
まあ、仕事の話ですって言うんですけど、
うん、
いやでもそれは30秒ぐらいで済むんじゃないかなとかってちょっと思ったりするんですけど、言えないです。
まあ、言えないですね。
言えないです。それ
言うとキスキスするから。
そう、言えないですよね。
キスキスすることと、うん、そのロスを考えると、うん、言わないことの方が多分賢いと思うから、
うん、そう、
みんなはそんなに
言えないです
ね、死後はっていう風に言わないと思う。
だから結局のところ俺ができることって言ったら、その
話の腰を折りに行く、
話を腰を折りに行ったり、もう自分がとにかくすごい勢いで仕事してますよみたいな感じ。
まあそれかお口チャックっていうかね。いやでもたまに
それ聞くの、それ
聞く、ああ大人だからみんな、ああそうだそうだみたいな。あえて動いてないよ。
手動かしてたらどうすんの、ほんだら。
え？手動かしてたら、
うん、
すごいね、お前。いや、ちょか、もう多分集中力切れてるから、もう早帰りっていう。
うん。
で、早帰って明日朝からやったらいいやんとかね。
まあまあね。
でも大人やからみんなすぐもうそんな言わずに、そそと帰ろうとするから、逆に僕が一番最後まで残ってるっていうことの方が、
うん、
僕は多いかもしれないですね。
うん。
だからまあ、周りによる。こればっかりは。
ね、厳しく言えない。っていうのはもう自分で分かってるんですけど、うん、じゃあお前はその和気あいあいとみんなで仲良くバッと仕事を進められるのかって言ったら、それもできないんですよ。
あ、できないの？
会話が苦手だから。
いやいや別に雰囲気でだけでいいじゃないですか。
まあもちろん雰囲気なんですけど、
キャッキャキャッキャって言いながら、
俺の過去の体験で言うと、うん、まあ俺がちょっと副部長的にブラスバンドやってる時とか、
うん、
まあそれからいろんなことありましたよね、それから、うん、で自分がその明るくやっていこうぜってやったチームは、大抵なんかこう、
良くない。
良くない。タガが外れて、
空中分解みたいな。
まあ空中分解じゃない。もう、仲良し小良しでやってるけど、うん、口だけ達者で手動かへんみたいな。まあ俺はもちろん手動かしますよ。動かすけど、全員が全員そうはならないみたいな。
うん、
なんとなくこう、どっかダラッとしてるチームが出来上がるみたいな。だから締めるとこは締めてって言わないけど、その締めるとこが締められへん。
メンバーによるね。
まあ、メンバーによるのと、まあ、自分にマネジメント能力がないっていうことですよね。
うーん、
まあ、マネジメント能力というか、要は人を叱るのが苦手なんですよ。
うーん、
自分の子供すらほとんど叱ったことがないからね俺。
うーん、
うん、理詰めで説明するだけでこれこれこういうことだからダメだよっていう。
う
ーん、俺子供を叱ったんで多分ね今まで1回か2回ぐらいですよ。
うーん、
1回はもう本当に小さい頃に満員電車の中で座りたいって泣いた時、
うん、
あと1回はそのなんかガンダムかなんかのおもちゃを全然片付けへんかった時ですね黙ってゴミ捨て場に捨てましたからねそれぐらいですね。
うん、
あとほとんどだから自分の子供も怒ったことないから多分怒れないでしょうね。
怒るって、
うん、
ああでも、もうまあやっぱりな今恵まれてるんだろうな、うん、
まあしかもね僕の場合その20代は別にあの全然会社員じゃなかったんで、うん、その上司から怒られたりとかそういうのを全く受けてないじゃないですか、
うん、
だから突然今日からお前上司なって言われても、
うん、
若い時の経験が全くないですね。だからそれはあのさっきの子供の話もそうだけど父親がいなかったんで父親に怒られた経験が
ない。怒られ方がわからない、
わからないし怒り方もわかんないですよね、
うん
うん、だから DV の逆ですよね。親から殴られたから子供殴ったりとかするじゃないですか、
うん、逆に怒られてないから怒られない。
そうそうそうそう、だからある意味申し訳ないなとも思いますもんね。
うん、
うん、ちゃんと怒らなあかん時も多分あったと思うんです。まあね、だからそこはその部下のことを思って叱らないとみたいな。
まあでもね、うん、何回かそのブチ切れて怒ったとかっていうのはあるけど、
あるんや、
あるけど、
うん、
別室とか連れて行ったりとかね、
泣くまで、
泣くまではないけど、でも年上でしたけど、う
ん、あでもそれは年上で男でしょ、
うん、
女の子やったらどうします。
女の子はそこまでしてない
ですよね。
でもそれもやっぱり多分なんか怒りながら多分この人多分でこう言ってもできないんだろうな。
こればっかりは本当は、まあ、いやもちろんね、そのビジネスのコーナーとかいたら部下の伸ばし方とか褒め方とか山ほどありますけど、
うん、でもまあ
クソの役にも立ちませんからね。
勝手に育てられた覚えもないし勝手に育ったような気もするし、うん、別に誰かにそんな教わったわけでもないからなって。
そう言われると何も教わった記憶がないんです
よね。ないですよね、
はい。そのちょっと話はそれますけど、あの第一世代の優位性みたいなのがあるじゃないですか、うんうん、それでいくと僕は今の仕事に関して言うと誰からも何も教わったことないんですよ、うん、全部一人でやってたんですよね、うん、だから結局あの何でもやらないといけなかったから全部身についてあのこう自分が出来上がってるんで、
うん、
それを教えろって言われても
難しいですよね、
うん、だってもう今の子にはその全部を教える必要ないんですよ別に、うん、もう会社がでかくなってるしやる子も人もいっぱいいるんで、どの順番で教えていいのかとか、
うん、
どう教えていいのかとか、でそもそも俺らを教えてくれた段階の世代は見て覚えるとしか言わへんかったからねあいつら、しかももう会社におらへんし、
まあまあまあまあ、
そう言われると本当難しいですね俺らの世代、特に今40代50代の世代のその部下に対する接し方。
うん、まあ別にそれぞれパーツパーツで頑張ったらいいんじゃないのとも思うし、
うん、
別に無理してウサギ跳びもする必要ないわけじゃないですか。ウサギ跳びせずに、うん、科学的な根拠があって150キロ160キロ普通に投げる高校生が出てくるわけでしょ。トレーニング方法とかちゃんと最短距離で、じゃあそれの方が幸せじゃんって、
まあまあもちろんね、
思いますけどね、
うん、才能とセンスはだって今の若い子の方が何倍もあるわけですから、
うん、
俺らの世代はまあもちろんバブル世代なんで、まあ散々バカにされてるように能力以上の会社に入ってるとか言われたら全くその通りなんですよ。でも俺らの上の段階の世代の連中、
う
連中って言うと怒るかもわかんないですけど、あいつらよう会社に潜り込んだ潜り込んだ言ってますよ、
うん、
なんかなんで入ったかよう分かれへんみたいな。だからもう俺らの世代から上の世代ってもうそもそも多分下手したら自分の会社がこんなに大きくなるとも思ってないし、
ラッキーでしたっていう感じでしょうね。
だからその俺第一世代の優位性で一番最初の頭に浮かんだのが星野一義なんですよ。
ベーサー、ベーサーね。
そう、結局あの人が若い時から年とまでずーっと早かったっていうのは、うん、一番最初に乗った車が遅かったからでしょ。だから車のスピードの速さとともに自分も成長していってるから、うん、ずっとトップで折れたわけじゃないですか、うん、でそのまま何でもやらなあかんかったのもずっとあるし、だからずーっと車と一緒に成長できたんで、ああいう生涯トップのレーサーになれて、段階の世代ってそういう人多いじゃないですか、
うん、
会社小さかったから何もできへんかったけど潜り込めたとか、下手したらなんかメイクの仕方何もわからんかったけどとりあえず東映に潜り込んだみたいな人いっぱいいたでしょ。あの頃って
まあまあまあまあ
勝手にもう机並べたみたいな人いっぱいいたんですけども、それとよう似た人がいっぱいいたんでね、
うん、
もうだから僕らの世代がその若い人を育てるとかその教えるとか、
でもそもそもそんな
通用しないもん。
教育とかなんか教えるとかって、
うん、
そんなおこがましいことってないよなって思うし、別に自分が教えられた覚えもそんなないし、
まあもちろんね、始めた頃になんかもう誰も教えてくれなくて不安やった気持ちは覚えてるんで、
まあ、分かるけど、まあそんな以前になんとか先頭、まあ、
聞かれたら何でも答えますけど、まあ難しいです。未だにだから悩みますね、その新人教えるっていうのは。まあマネージメントに関しては多分僕よりも明治の方がはるかに上なんで、
いやいや
びっくりしますよ、俺のマネージメント風景を見たら、
えお口チャックとか言うんですか。
言わへんよ、何もほんまにほとんど何も言えへんよ。
いやだって大人ですからね、うちらなんてもうみんな20代の子いないですからね。あ
そうなの、
うん、
俺の
だって20代の子とかいたらもっといろいろ、あの僕コーチマンみたいになってるかもしれないです。こうした方がいいよ、あした方がいいよ、
多分今のチームの女の子平均年齢22ぐらいですよ、だってうち高卒でみんな入ってくるんですよ。
あらららら、それは
だから今隣の今隣の隣に座ってる女の子19ですし、
ちょっとなる、
いやそれは会話で悩むでしょうっていう、
悩みますね、うん、ただそれちょっと不機嫌そうな顔してるだけでなんか多分ピリピリしてますよね。
そうそうそう、いやだから結局35歳ぐらいやったら別に多分、うん、そのみんなで仲良く進むこともできるし、うん、若干ピリッとさせることもできるんですけど、うん、なんかピリッとさせたらやめそうやし、
うん、
あの和気あいあいとしたら仕事しなさそうじゃないですか。
まあね、そんな年離れたおっさんがね、
そう
だから僕らどちらかというと本当ほぼ同世代で組織がいるからです、
うん、
10歳ぐらいの幅の中でいるぐらいだから、はいはい、
やっぱそれ大事ですよね、
うん、
その年齢層、
どちらかというとあのマネージャーっていうよりもキャプテンですよね。
もう俺
おそらく、
いや俺も保護者やでも
ですよ、ね、保護者になると
授業参加に来て
るおっさん、それはそれは保護者になると多分、
うん、
和気あいあいじゃなくて、
うん、
もう親ですよ、
もう本当もう授業参加に来てる親みたいな気分ですもんね、いつも。
うん、まあでもですね、世代とメンバーによるかな。だから僕も多分20代とか10代とかいたら、
うん、
多分鬼軍曹みたいになってる可能性はありますよね。
ああ、なんかこのドーナツ右手に持ちながらみんなで腕立て伏せさせたりとかするわけですよね、
うん、
まあでも俺の自分自身のキャパシティっていうと5人ぐらいが限界やな。その自分であのこういうチーム作りたいと思って作れるのは、
うん、
もうやっぱ20人でちょっとやばいし、もう70人になるともう
多分もうそれはね、何も見ないですよ、はい、それはっきり言って、う
ん、多分7、8人ぐらいでそこそこ年齢層も揃えてくれれば、あの厳しい時は厳しく、普段でも普段は和気あいあいとっていうような理想のチームが作れないこともないかも。
うん、確かに、
うん、
まあ、まあ、あんま厳しくない方がいいと思いますけど、しんどいし怒るエネルギーって、
まあ、これはこれは多分この2人が厳しいのが嫌いなん
ですよ、
多分、ね、
もう言われてなんかどんよりした空気になるよりかは、
そう、それが辛いんですよ、
辛い、
あのあれですよね、あの誰かが怒られると一緒に怒られる気分になるタイプ、なるタイプなんですよね。 だからその一人誰かが怒られてて俺関係ないわって言えるタイプの人やったら多分鬼軍曹になれると思うんですけど、うん、
関係ないよっていうか多分人怒られてんの見て何怒られてんやろうと思ってすごい気になって
手につかへん
業務止まるんですよ。うわ怒られてるわあの隣の課長ってまたバカなことしたのかなとかって後で何だったんすかって
あれでもあの時フロア全員の手止まってますよね。明らかに
生産性あれが明らかに下がる理由
ものすごい下がって全員耳そっち向いてますからね。
だって打ち合わせしても後ろでたまになんかすごい揉めてるの会議とかあったら何言ってんやろちょっと思わずみんな気もそぞろになる時
になるなるなるなる
黙り込んでみんな内職始めるとかね会議中なのに
ほんまにあのワンフロアってやめてほしいんですよ。
よくないっすよね、うん、ワンフロアって
そうなんかそれで隣の部とのコミュニケーションがあってくる
別にいや
隣の部のそんなん知りたくないし
知りたくないとか、
うんうんでもまあうちもワンフロアなんでワンフロアの上にあの机は自由でどこに座ってもいいみたいな。もう俺朝いつもギリギリ行くんで、うん、一番前が空いてるんですよ。
フロントローが
空いてるんですよ。ほなもう偉いさんの前じゃないですか、うん、自動的に、うん、おはようございますって言って会話続かへんやそんな、
うん、続かんでもいいんじゃない
まあ確かに続け向こうも続けるつもりだけど下手したら向こうも呼んでるからね、
うん、
会話の本
もうみんなもう喋らんでいいんですよ無理やりも
そうだからもうあの
だから和気あいあいも多分できたらそれはそれでよかったんじゃないって思うぐらいの方がいいんじゃないですか。
あそうやなだってもう前和気あいあいチームにいた時にあの祝日のバーベキュー断るのすごいなんかあの気まずい思いしましたよ。
あなるほどね。
うちはそういうチームだから、
うん、
バーベキューもするしそので毎月お金を取り立てるんですよ。
積み立てて
みんなであの
どうしても食べに行きましょうよ。
忘年会は泊まりがけでホテルで忘年会するんです。すごい和気あいいいチームじゃないですか。
いいチームですね。
俺めちゃめちゃ嫌やったけど
いやでもそれ多分女の子とかが多かったら楽しいっていうのもあるし、うんうん、まあその分だけまあわちゃわちゃするから良くないっていうのもあるんでしょうね。
まあでもそれはもうそういうそのチームの伝統なんで毎月お金払って、うん、で忘年会の時は俺行かないけど使ってくださいって言って、
うん、まあ大人
いやいやだってもうねしょうがないですよ。年齢も違うしおっさんがそんなとこで何ボーイでも歌うの
キャーじゃないですか。
いやいや絶対ないからそんなこと。
まあでも本当にね、うん、あのダル田中さんからメールいただきましたけども、はい、まあ本当は無駄に怒らない方が
まあ本当はね
多分いいなっていうけど、
うん、
たまには怒った方がいいかなって思う。で特に電話とかね、
うん、
わざと
まあまあ一番要あるパターンですわ。
うん、
うん、まあどっちも経験した方がいいと思いますけどね。できることであればね。
まあでも怖い人は一人や二人いた方が。
いた方がいいですね。
面白いですよね。
はい。
もうすぐね、首だ首とかっていうね。
そんなやついらんわ。
なんかもうなめつねみたいなやつたまにいますよ。
そんなやつ。
なんとか、あいつ、うん、あ首だ首って。
あ、でも一人おるな。
うん。
その人のおかげで、なんか休んだりとかする
でもおもろいですよ。そのおっさんを得意先に連れて行ったら、
うん、
まあパワハラって言われそうなんですけどって言ったら、うん、パワハラですよって突っ込みやすいから
、うん、
こんな感じでやってますうちみたいな。
そうそう、おろおろ、
まあ、ネタにはできるからね。
そうそう、使えねえなーって口癖のように言う人がいます。首、うん、とは言わないですけどね、
うん、使えねえなーって。
まあまあまあそりゃそうかもしれないけどもやっていうまあでもね、
まあ、両方とも経験した方が確かにいいな。
そうそう、俺は両方経験したかったですね。
うん、
俺はその経験がほぼないから。
うん、
うん、いやだって俺怒られたことないんですよ
会社でとかで。
ああもう入った年齢だったんで。もちろんあのね、前の小さい会社の時はよう怒られてましたよ、
うん、
これぐらいね、いつだと怒られねえお前はとか言われてましたけど、もう今の会社に入ってからは本当に怒られなくて、う
ん、僕ね怒られること結構あるんですよ飲み会とかで。
いいな。
いやいや、お前なんだよお前その注文の取り方、飯ばっかり食ってんじゃねえよと。いや酒飲まれへんから飯食わざるを得ないやってそんな喋りたくないしって
まあそれは俺もありますけど、飯ばっか食ってるんですけど、うん、誰も何も言ってくれないですよ。
なんか僕は結構言われますよ
周りから。あのいいっすか、怒ってないっすかって いや俺飲まれへんねって言って、うん、嘘でしょみたいな、もうそういう感じ。いやどんだけ怖がられてんねん
ってい
う。
だから本当だから飲み会ってね辛いよね。
そう、特にあのほのぼの系のグループの飲み会ね、うん、
辛いんですか、楽しくないんですか、
すごいみんなに言われるんですよ、うん、全然そんなことないですよ。
私僕はあの人がワキワキ言ってるのをみんな楽しいから、
うん、まあ、みんなでワキワキしてて、
してて別に言えなかったら話言ってくれたら答えるからって、うん、って言ってるのに、
あ、そうなんや。やっぱ会話のキャッチボールがちゃんとできてて、
できてないんですね。
いやできてますよ。俺なんかあの、え、なんかあれですか、ご飯ばっかり食べて大丈夫ですかって言われたら、いやだって俺酒飲まれんやん。
最悪。まあよくないですね。
そう、だって酒飲まれんのにさ、いつもいつも飲み放題ばっかりやん。
うん、
俺らみたいなの損やんみたいな。
まあ、そういう意味だと差しで飲みに行った方がいいのかもね。
そうだから3人ぐらいやったらいいんです、うん、あの飲む人食べる人みたいな感じで、うん、だって結構いるじゃないですか、ビール最初の一杯ぐらいでいいわっていう。
僕そのタイプです。
俺もそのタイプ、うん、だから最初の一杯はもう一応お付き合いはしますけどね。まあでもだからどうなんでしょう、俺厳しめのチームに入ったことないですけど、うん、入ったら入ったって楽しいかもしれないです
ね。いやいや緊張感あって楽しいですよ、ヒリヒリしながら。
ヒリヒリしながらね、うん、うん、まあもちろんガミガミ怒られたらどうなるかわからないですけど、
まあ多分怒られないと思う。怒られないっていう自信はありますけどね。
多分そうやね。だからどっかで俺は怒られへんっていう自信があるからこんなこと。
だから多分ミスしても、
うん、言い返せるっていう。
言い返せるかキャラで逃げ切れるかなみたいなってあるじゃないですか。
まず、いやそう、いやらしいな。
い
やらしいな、やっぱりそう考えると。
絶対スケープゴートになる人っているんですよ、そういうチーム、
ね。怒られる人ね。
うん。それは多分ね、普段からの振る舞いなんですよ。
まあ、そう、いますね。そういう人も、かわいそうですけど。う
ん、かわいそうで、ああ、地雷踏んでもうた、こんな言い方せんでもええのに、みたいなんてあるじゃないですか。
うん。
うん。
まあ、そういう人、まあ、あの、いるんですけど、まあ、そういう人ってやっぱり、地雷の踏み方もうまいですよね。
地雷の踏み方が、華麗に踏んでいくんです
か、ね、ほんとにあの、ちょっと触れたとかじゃないですか、
ね。行くなよ行くなよって言ってるのに、うん、もう、行っちゃう。
ど真ん中から踏んでますからね。うん、お前なんでこんなメール送んのって。対処お願いしますとか、これも明らかに喧嘩売ってるでしょっていうような文明を最後につけたったりするんですよ。
うん、
まあ、まあ、それは相手も怒るわなっていう。
うん
うん、まあでもまあそうか、自分が怒られるイメージが全くないから、そのどっちも経験したいとかそういうぬるいこと言うんでしょうね。
言うでしょうね。
うん、言うんだと思いますわ。うん、確かに怒られた経験がほとんどないから、
うん。
うん。別に自分が優秀じゃなくて、たまたまそういう年齢で入社してるからね。あれはな、でもブラバンもそうやったもんな、俺。これブラバンに入ったんが、高卒の2学期から、じゃ、うん、高1の2学期からやったんですよ。ブラパンって高1と1学期で一番怒られるんですよね。
まあそうでしょうね。
そうなんですよ。で2学期から入るともうある程度みんなもうあのうまくこなしてるじゃないですか、うん、でそれを見てうまくこなすんでそんなに怒られなかったんですよ、
うん、
いやなんかいつもええとこ取りばっかりしてる気がしてきた。
要領よくね。
うん、要領よく、うん、要領よくないんです。運よく運よく、
まあまあ
まあまあ
難しい質問ですけど。
いや、ほんと難しいですよ。
まあまあ、まあ、うん、僕はないもの以外でちょっとヒリヒリしてみたいって言ってるだけで、まあ基本的には和気あいあいのいいと思いますよ、うん。はい。
まあね、だって僕らが想像してる以上のヒリヒリ感があるかもしれない。
いや、そうですよ。
ほんまに自殺した人が出たぐらいの。そうなるとまた話は別ですからね。
です
から、
でもそう考えたらやっぱり和気あいあいしてて悪いことはあんまりないと思います。
うん、
はい。ということで、田中さんありがとうございました。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。